今日もですね、ミカ書6章の8節から主は何をあなたに求めておられるのか、その中の3回目のメッセージとなります。
This is my third message on the book of Micah, and again focusing on Micah chapter 6 verse 8。
ミカ書6章の8節ですね。その中で特に減り下ってあなたの神と共に歩むことではないかとの御言葉に視点を置いて話してみたいと思います。
But today I will focus on the part about walking humbly with God.
それではミカの6章の8節を読んでみます。このように書かれていますね。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないかと書かれています。
Micah chapter 6 verse 8 says, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God.
簡単にですが、今まで学んだことを振り返ってみます。
Let's briefly recall what we have learned so far.
まず公正、公義という言葉ですけども、公義とは神の律法に基づいた正しさであることを学んできました。
When we talk about justice or acting justly, this is based on the righteousness of God's law.
公義との言葉にはその背景に神の律法があります。
So behind the word justice here is God's law.
神の律法であるモーセの十戒に基づいて、私たちは世界の出来事を見て物事を判断して生きるんですね。
So for example, we act according to the Ten Commandments, orWe view the world according to God's values.
その次ですね、誠実、恵みというような意味ですが、この恵みというのはですね、特にミカ書の7章の18節にこうあるんですね。7章の18節。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず慈しみを喜ばれるかですとありますね。
And next about loving mercy, Micah chapter 7 verse 18 says, Who is a God like you who pardons sin and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever but delight to show mercy.
キリストの大きな許しの中に私たちは生きることができるんですね。
We are able to live under the great forgiveness that Christ has bought us.
そしてキリストの恵みによって救われていることを覚え、日々感謝をして私たちは生きるんですね。
Remembering the grace that saved us, we live each day with thankfulness.
それでは、へり下ってあなたの神と共に歩む、このテーマを今日は考えます。
And finally, walking humbly before our God, which is the focus of today's message.
へり下ってあなたの神と共に歩む、これはクリスチャンの歩むべき姿ですね。
Walking humbly before our God is what the Christian life should look like.
それはイエス・キリストの歩んだ姿にも見出せるからです。
We see it in the life of Jesus.
これはピリピ人への手紙2章の3節から9節に書かれていますが、ピリピ人への手紙2章の3節から9節、このように書かれています。
As it is described in Philippians chapter 2 verses 3 to 9.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも 優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死ぬまでも従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
Philippians 2:3-9. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage.Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name.
私たちは日々キリストの十字架の姿を仰ぎ見ます。
Each day we look up at the cross of Christ.
そしてキリストが歩んだように他者を愛するものとならせていただきたいと祈るものです。
And we pray to be able to love others as Christ did.
へりくだって互いに人を自分より優れたものと思う、これは信仰者のあるべき姿です。
And to be able to humble ourselves and value others more than ourselves.
ところで、旧約聖書の中にも、へりくだって神と共に歩んだ偉大なリーダーがあります。
The Old Testament has examples of great leaders who walked humbly before God.
その中の一人はソロモン王ですね。
One of these was King Solomon.
最も偉大な王であるソロモンは、神に謙遜な祈りを捧げたのですね。
The Bible records one of his prayers to God.
その祈りを見てみますね。第一列王記の3章の7節から9節までにはこのような祈りが書かれています。
Let's read it in 1 Kings chapter 3 verse 7 to 9.
第一列王3章7から9節を見てみます。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもないと誰に子におびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうかと祈っています。
1 Kings chapter 3 verse 7 to 9 Solomon prays, Now Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, but I'm only a little child and I do not know how to carry out my duties.Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?
彼は謙遜になって聞き分ける心を求めましたね。
Solomon humbled himself and asked God for a discerning heart.
同じところの5節でですね、神はソロモン王に夢の中でこう語られて、あなたに何を与えようか願えと神様が語りました。
God had appeared to King Solomon in a dream and said, Ask for whatever you want me to give you.
6節では、ソロモン王は言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座に就く子を彼にお与えになりましたと書かれていますね。
In verse 6, Solomon had replied, You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day.
皆さんね、このソロモンの言葉の中にダビデの姿が簡潔に描かれています。
Here we see a description of Solomon's father, King David.
ダビデ王は誠実と正義と真心とを持ってあなたの御前を歩んだとありますね。
In God's eyes, David was faithful, righteous, and upright.
ダビデも神の恵みを愛し、モーセの十戒に基づいた正義を行うことを目指したんですね。
Like Solomon, David loved God's mercy and aimed to be righteous according to the law of Moses.
私たちは旧約の中にもこのようにへりくだって歩む偉大な者たちを見ることができます。
And so we see examples in the Old Testament of great men who walked humbly before God.
ソロモン王は箴言の中でこのような約束を与えています。箴言の22章の4節です。箴言22章の4節。
In the book of Proverbs, Solomon says the following. In Proverbs chapter 22, verse 4.
謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命であると書かれています。
Proverbs 22, verse 4. Humility is the fear of the Lord.Its wages are riches and honor and life.
皆さん、謙遜になって神を恐れて生きようではありませんか?
If so, should we not also desire humility and fear of the Lord?
これはソロモン王が学んだ神の知恵なんですね。
This is what Solomon observed through the wisdom that God gave him.
このように生きる者こそ富と誉れと命があふれるとソロモン王は気づいたんですね。
He observed that those who live this way were blessed with riches, honor, and life.
このように旧約の中にも良き例が与えられています。キリストも謙遜な歩みをしましたね。またダビデにおいてもソロモンにおいてもそのように神の前にへりくだって謙遜に歩んだんですね。
This is another example of humility mentioned.In the Old Testament.
マタイの福音書11章28から30節には有名な言葉が書かれています。
Matthew chapter 11 verses 28 and 30 are some famous words by Jesus.
マタイの福音書11章28から30まで読んでみますとこうありますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたをあなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですと書かれています。
Jesus says in Matthew 11, verse 28 to 30, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
イエス・キリストご自身が私は心優しくへりくだっているからと語っていますね。
Jesus said of himself, I am gentle and humble in heart.
この方が全ての人を、特に疲れた人、重荷を負っている人を招いています。
He invites all people, especially those who are weary and carrying heavy burdens.
私があなた方を休ませてあげますと語りかけています。
I will give you rest, he says.
私たちは様々な出来事で心を病んだりしますね。
Our hearts can be wearied or broken by many things.
ここで大切なのはキリストから学ぶことですね。そしてキリストの首輝きを追って歩む、そのことを決断することです。
It is important that we learn from Christ and decide to live with Christ's yoke upon us.
首輝きとは2匹の牛をつなぐ道具ですね。よく慣れた訓練された牛と、また慣れていない牛が一緒につながれて共に畑を耕すんです。
The yoke is a tool that connects two oxen, one that is well trained and one that hasn't been trained, and walking together they plow a field.
私たちのクリスチャンの人生は一人で歩む人生ではないんですね。
Likewise, as Christians, we do not walk through life alone.
キリストと一緒に歩む人生ですね。キリストから教えられ、そして導かれて歩む人生です。
Christ walks with us. We are to learn from him and be guided by him.
主イエスに人生を委ねて一緒に歩んでくださいと祈る人生ですね。
We surrender our lives and ask him to walk with us.
心配も過去の痛みもキリストに全て委ねて、この方から慰めや励ましをいただきながら歩む、それがクリスチャンの生き方です。
We surrender our worries, our past hurts and everything to Christ, who will comfort and encourage us along the way. That is Christian life.
私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますとありますね。
Learn from me, Jesus says, and you will find rest for your souls.
このミカが語った御言葉がキリストと共に生きる生き方へと発展しています。
The way to walk humbly, as Micah calls us to do, is shown in a life with Christ.
キリストと共に生きる時に神の助けを受けて、あなたの賜物に気づかされ、その賜物を用いてあなたはこの社会で力強く生きるようになるんですね。
When we live with Christ, we receive God's help. We realize what our gifts are, and we use our gifts to make an impact in the world.
ヨハネの福音書13章の中には、弟子の足を洗ったイエスの姿が描かれています。
In John chapter 13, we see Jesus washing his disciples' feet.
イエスは13章の4節と5節で、ヨハネの福音書13章の4節と5節で、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められたとありますね。
John chapter 13 verse 4 to 5. So Jesus got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him.
私たちの足を洗ってくださる方、それはイエス・キリストです。
Jesus Christ is one who washes our feet.
それだけでなく、私の罪を許し、私の心を清めてくださる方、イエス・キリストはそのようなお方ですね。
And not only that, he washes our hearts clean as well.
そして私たちの主イエスは13章の14節で、それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方も互いに足を洗い合うべきですと私たちに語りかけています。
And then as verse 14 says, Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet.
クリスチャンはキリストと共に謙遜な歩みをします。
To be a Christian is to live with such humility together with Christ.
そしてそれはあなただけにとどまらないんですね。キリストが共にいるので、この新たな生き方が私たちを通して私たちの家族やまた社会に広がっていくんですね。
And if we do that, this way of life doesn't stop with us. When we live with Christ, this way of living will influence our families and our society.
これがクリスチャンの人生ですね。謙虚になってキリストと共に歩む。これは決して優しいことではありません。
So that is the Christian life, to be humble, to walk with Christ. It's not an easy thing to do though.
実はですね、ミカ書の6章の7節、実はですね、本当に傲慢になってしまってイスラエルの民の姿が書いてあるんですね。ミカ書の6章の7節でこうあるんですね。イスラエルの民も私たちは幾千のお羊、幾万の油をあなたに捧げてきたではないかと自らの歩みを誇っていますね。
Going back to Micah chapter 6 verse 8, in the verse just before that, verse 7, the Israelites boasted of the sacrifices that they offered to God, thousands of rams, 10,000 rivers of olive oil.
しかし、私は今ここに生かされている。それは神の恵みです。そう気づいて、心からの賛美と礼拝を神に捧げるものでありたいと私は心から願います。
But the reason we are alive now is solely by the mercy of God. I pray to remember this and to worship God sincerely from the bottom of my heart.
マタイの福音書の18章の4節ですが、マタイの福音書の18章の4節、その言葉を見てみますけれども、小さな子供たちの姿を見るたびに私たちに語られたキリストの言葉だから、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのですとの御言葉をいつも心に抱いて歩んでいきたい。
Finally, in Matthew chapter 18, verse 4, Jesus said, Whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. So whenever we see little children, let us be reminded of these words.
それではお祈りをいたしましょう。
Let's pray.
私たちは愛する兄弟姉妹とともに、今日もイエス・キリストを心から褒めたたえ、
Lord, we praise you together as brothers and sisters in the love of Christ.
私たちのために十字架につき罪の贖いをなしてくださったこと、本当にありがとうございます。
We thank you for redeeming us through your work on the cross.
聖霊様を送ってくださって、私たちは聖霊の導きを今いただけていること、本当にありがとうございます。
And we thank you for the Holy Spirit that you have sent to guide us.
私たちは謙遜になって神の恵みを覚えて、あなたに感謝と喜びを捧げる一人一人のクリスチャンでありたいと願います。
Lord, help us to remember your mercy and to walk humbly before you.
また神様、私たちが力強くイエス様と生きるものさせてください。
Enable us to live powerfully.
イエスの御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。